線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、7月の7日でございます。七夕でございますけれどもね、今日はなんかお天気どうなんですかね。なんかお星様見えてるんですか。なんかちょっとね、なんか毎年七夕っていうと梅雨時じゃないですか。なんかなかなかね、本当に彦星と織姫様のですね感じがなかなか空で見えないっていう感じが多いですよね。まあちょっと残念でございますがね。なんかでもね、本当にこういうロマンチックなこの7月の7日とかっていう日ですね、もう七夕ね、ささのはさらさらとかっていうですね、な子供たちもなんか今日はですね、いろんな願い事とかをですね短冊に書いてなんか飾ってるんですかね。まあそういうなんかそういうね、僕も小さい頃っていうかそういう思い出がありますけれどもね。はい、そんなわけでございまして、前回のインターネットラジオ天ナビが400回っていうわけでございましたね。それで今日からはですね401回っていうわけでございまして、いろいろと天ナビも変えていこうとかっていうような感じでございましてね、どんな風に変えていくかっていうとですね、まあ、こういう僕が書いている40歳から楽しむマニアック的人生というですね、ブログがありますが、これのブログはですね意外とアクセス数が多いもんですから、それとどんどん連動させていこうとかっていうような感じのですね目論見をしておりましてですね、もちろんガネットの情報もですねいろいろとお送りしていきますがね、そのねガネットの情報もね、もちろんいろんな活動がありますので、どんどん公開していきますが、とりあえずですねそれよりも皆さんがですねもうなんか生活する上において有益な情報をですねどんどんこのインターネットラジオ天ナビの、ね、方でもですねお送りしていきたいなとかっていうふうに考えているわけでございますね。はい、そんなわけでございましてね、まあ、基本的に私が一人天ナビっていうのをですね、まあ、これからは中心になっていくかなと思いますが、と言いながら、タミコさんなんかもうめったに出てきませんでしたけどね、そんな感じでそうかはありませんけれどもね、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビ、ね、今日もよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、いやもうこれですね実は40歳から楽しむマニアック的人生、これ検索をしていただいてもいいですし、ガネットのホームページから行っていただいてもいいですしね、そんなわけでございまして、いろいろね多岐にわたって、書いていこうかなとかっていう感じもございますね。その中で、私一番初めに書いたっていうかですね、これ実はこのブログはですね、なんとですよ、なんとこのブログがスタートしたのが2005年の6月というわけでございまして、実はですねアートウィングレーベルっていうですね音楽レーベルが立ち上がったその時からですねスタートしているっていうブログでございましてですね、名前をいろいろと変えてですね、ついにはねこの2019年ね今年まで、ずっとつながってきたというブログでございますね。いやもうね以前はですねもうガネットの情報ばっかりでございましたけどもね、まあだけどガネットの情報ももちろんね伝えていくんですが、これからねこの音楽レーベルとして、そしてこの20年というですねこのガネットのその経験というものを生かして、何らかの形でですね、なんかもうちょっと有益な情報をですね、皆さんに伝えながらね、ガネットの音楽との接点というのもですね、皆さんにぜひ深いものにしていただくことはできないだろうかということをですね、常に考えておりましてですね、こういう皆さんに有益な情報をね、お届けしたいというような思いがですね、非常に強くあるわけでございますね。まあ、ブログを見ていただくとわかるんですが、まあ、これまさにですね、もうそれこそ、この40歳から楽しむマニアック的人生の中でですね、40歳以上のためのこだわり音楽人生というこのねカテゴリーの中の音楽についてですね、それとかこの社会福祉っていう部分についてね、そういうこともいろいろと取り上げていきたいなと思って っていますし、またあの健康こだわりライフスタイルっていうですね、そういうようなこともございますね。私あのいろいろとありましてですね、あの潰瘍性大腸炎というものと今付き合っているんですけども、だけどね、あの意外と普通に生活ができるんですね。これあの安倍総理と同じ病気でございますからね。もうあの安倍総理があんな風にあのすごく激務をこなしていらっしゃるというのを見てもですね、まああのまあ、普通にやっていけるなとかっていうことなんですが、まあ、私はですねほとんど薬は飲んでいないね。なのにあのこういう状態でですねやっていけるっていう、その秘密は何なのかっていう部分もですね、いろいろとこれからですねブログの方に書いていきたいなというような感じもあるんですね。まあそういうようなこともありまして、このねあの三本柱なんですよね。あのそういうような形のですねブログを今実は書いておりましてですね、まあちょこちょこっとほとんど音楽のですね情報が多いわけでございますが、まあ、あの特にですね、一番初めにね、あの初めにっていうかこの令和というですねこの元号に、ね、なってから、なんかいきなりなんかねそういう思いがわっと押し寄せてきました。もうあのね、あるなんかサイトに出会ったっていうようなこともあるんですが、まあ本当にあのこれからのですねあのガネットの音楽活動っていうのは21世紀的じゃないといけないなと思いましてですね、まあ、あの本当の意味での全国展開っていうのをですね実は来年から、ね、スタートさせるというような状況があるんですね。まあ、そのためのなんか今あの、ね準備段階っていうんですかね、でそういうのをですね実はあの水面下でやっているっていうふうにね、こうやって言ってしまうと水面下にはならないんですかねこれ、そういう感じですけど、だけどねあのそういう思いがありましてですね今やっているという感じでございますね。まあ実はこのブログもですねそういうような形で、何らかの形で皆さんに役に立たないとね、あの意味がないという状況なんですね。まあ、あの特にあのこのガネットもですね、もうこの40歳以上の方々にですね非常にお世話になっているというようなこともありまして、この40歳以上の方々にですね有益なねその音楽でありたいというような思いもあるわけですし、またあの有益な情報をですねこのブログとともに伝えていくっていうのも一つのガネットの役割、そしてまあこれがまた音楽につながっていくっていう形になればいいなというふうに考えているわけでございますね。まああのね、本当にあの何もかも40歳以上のですね方々のための有益な情報であるというね、そういうような一つの共通点を持ってですね皆さんにお伝えしていければなというふうに考えているわけでございます。であのなんかこういう点ナビでですねこういうあの言葉でもって解説をしていくのもいいんじゃないかというふうに思いましてですね、もうなんとですねもうあのたまにですけれどもこのね、ブログをね書きましてですね翌日になるとですね、まああの登録をしているのがアーティスト部門とですねクリエイター部門という形でこのね登録をしておりますが、もうその中でですねクリエイター部門なんかではよくねなんかもうアクセスが1位になったりするんですね。いやなんていうことなんだろうとかっていうですね、もう皆さんがこういうふうに見ていただけるのかなっていうね、まあもちろんあの一番初めのうちだけなんですけども、まああのある程度ね、何日か経っていくと落ち着いていくんですが、もうだけどこうやってねなんかわっと見ていただけるっていうのはありがたいなとかっていうふうに思うわけでございますがね、まあそういうふうになってる時なってるということはですね何らかの形でこういうものに興味のある方が多いのかなというふうに思いましてですね、まああの特にあの40歳以上のためのこだわり音楽人生の中ではですね、もう楽器やエフェクターはなぜ古いものがいいのかとかですね、音楽プロデューサーとは何をする人なのかとかね、僕のこだわり音楽制作法ですね、まあ、そういうのももうブログにアップしておりますね。で21世紀的音楽活動とは何なのか、ね、これもねアップしておりますね。あのデジタルとアナログこれからの、ね、未来予想とかっていうね、そういうのも、ね、私書きましたですね。過去の業界の構成図は忘れた方がいい、ね、これもですね書かせていただきました。まあね本当にあのやっぱり20世紀的な音楽活動っていうのと、まあ、これからの21世紀的音楽活動っていうのはまるっきり違うんだなというような感じをですね私ねもうすごくあの肌で感じているわけでございましてですね、まあこれがねもう本当にあの実際にねやってみるとね本当にあのこれからの、ね、時代っていうのは本 当に要するにリスナーのためであり、またこれを見てくださるね、この読んでくださる方々のためでありね、そういうような形じゃないと生きていけないね、生きていけないなんていう言い方はどうなのかと思いますけれどもね。だけど本当に皆さんに有益な情報でないといけないというふうな。なねことをですね、本当に強く感じたわけでございますね。それとか自己完結型音楽活動の勧めとかっていうのもですね、私書いておりますが、まあね、いわゆる、まあ、自己完結型音楽活動というのは、まあ、基本的に、昔の音楽活動ではね、例えばアーティストがいて、まあ、事務所がいてですね、事務所があってですね、それで例えばその間にも CD を制作するという間にいっぱいいろんな業者が入ってて、それでアーティストにはですね、まあそれこそまあ入ってくるのが、まあ、1000円の CD のうちのね10円とかっていうぐらいしか、まあアーティストには入ってこないというですね、そういう現状があるというようなことなんですね。まあそういうような中でね、いかにしてこれからの21世紀的音楽活動というのをですね、アーティストとして、生きていかれるような状況を作り出すか、ね、これ一つの大きなテーマでございますね。まあ本当にテレビとかラジオ、ね、こういうメディアっていうのもですね、まあ、過去は良かったですよ。だけど今ものすごくメディアがですね、まあ、多様化してしまったという時代なんですよね。もう逆に言えばテレビとかラジオ、本当に昔みたいに8時だよ全員集合みたいにですね、もう時間帯はみんなテレビ見てるっていうですね、そういう時代ではなくなったんですよね。まあそれにラジオもですね、もう車で移動している方々だけが聞いているっていう感じのねイメージがあるしですね、まあいろんな意味で、まあその20世紀と21世紀的な音楽活動っていうのはですね、もうプロモーションのあり方も全然変わっているっていう、それもですね、私本当に確かめたんですね。まあそのガネットの活動でね、このセカンドストーリーの中で私はもう全部確かめましたね。その中で一体どういう結論が出ているのか、ね、これ天ラビでもですね、もうしっかりとお伝えをしていきたいと思っておりますが、まあ、ブログの方ではですね、すでにもうこういうこと書いてるんですね。ぜひ読んでいただければと思いますが、ね、それとか音響にはお金をかけてでも BOSE L1 を使うとミュージシャンの悩みが解決する、これはですね、直接電話がかかってきましたですね。なんか辻さんL1 使うとあんなにいいんですかみたいなですね、そういうような話があったりですね、これ専用のデジタルミキサーを使うとですね、まあ本当にバッチリいけるんですけども、まあ、L1 だけでは本当にね、最大のなんかそのポテンシャルを生かすことができないという状況はあるんですね。まあそういうこともあります。これはね、これブログでこれからこの天ラビでどんどん解説をしていきますので、もうそれでですね、皆さんにも何らかの形で、お役に立てるんじゃないかというふうに思いますね。まあそれとかですね、ギターは弾かないと欲しくなる病にかかる、ね、これは本当にそうなんですよね。自分のギターね、こんなにいい音がするギターっていっぱい持ってるのに、なぜかですよ、ね、そういうギター弾いてないとですね、なんか他のギターをね弾きたいななんていうふうに思ってしまうという現状があるっていうね、これね、どんどん自分のギター弾いてみてくださいね。ね、本当に私もマーチの D35 とか持ってるんですけどもね、全然弾いてなかったりするとマーチの音を忘れてしまうわけですね。本当に。ですがもう僕の D35 っていうのはね、本当にもうすごいスペシャルな感じのサウンド感なんで、まあこれもね、またね、ちょっとまた持っていってですね、ガンガン鳴らしたいなと思いますね。いや、それとかですね、アコギの二大巨頭マーチン、ギブソン、あなたならどっちを選ぶか、ね、これはですね、私はね、間違いなくマーチン派だと思ってましたよ。だけどね、今や私はギブソン派になってるじゃないですか。というわけでございまして、ギブソンのですね J45 とかをレコーディングにずっと使ってましたしね。まあだけどね、そのマーチンっていうのはこの命の歌っていうね、ガネットのアルバムもありますが、あれはもうマーチンの D35 の生撮りっていうのにこだわったというね、そういう感じのね、アルバムでございますが、まあだけどね、本当にあなたならどちらを選ぶかね、これもですね、いろいろと書いてみましたですね。まあそれとかですね、このね、この40歳以上のね方々のためのブログでございますが、 ね、40歳から楽しむマニアック的人生、その中でですね、もう常に、もう上位のですね、アクセスを誇っているのがですね、オベーションの記事でございますがね、オベーションでございますね。オベーションって言っても皆さん分かりますか？あのギターを弾いて見える方はですねご存知かと思いますし、またあの、まあ、あの今ね若い方々の中ではですねどうなんですかね、もしかすると過去のギターという印象があるんじゃないでしょうか。あのね、それかね、その過去を全く知らないという方はもう不思議なギターがあるっていうね感じのことを思ってらっしゃるかもしれませんね。まあ、あのとにかくこのね、マニアック的人生、ね、この、ね、ブログでですね一番検索されて一番なんかあのアクセス数が多いのはなんとねこのあのオベーションの記事でございますね。オベーションというギターがあるんですね。まあそれであの1980年のですね、私スーパーアダマスというのを持っておりまして、まあこれ私の家宝みたいな感じで扱っておりますが、まああのこれがすごいギターでございましてね、本当にね、まあ、これまたあの詳しく語っていきたいと思います。それとかあの岐阜の K 愛理さん、ね、これもですねもうなんでこの世界で愛理と言われるのかとかですね、そういう話もしっかりと書いてみました、ね、これもまたねあのいろいろと皆さんにお伝えしたいなと思っておりますし、私あの今辻スペシャルっていうのをですねガンガン弾いておりまして、まあこれなんてすごいいい音するんですかねとかっていろんな人に言われるんですね。でこの前のですね菜の花コンサートっていうですね刈谷で行われまして、これ愛知県ですけれどもね、あのガネットね出演をさせていただきましたイベントがありましたが、その中でも PA さんがですね、辻さんギターめちゃくちゃいい音してますねって、あれヤイリですかとかって言われましたね。そうヤイリです、ヤイリですよ、 K ヤイリ、 K ヤイリとかってねなんかいう話をしておりましたが、まあ本当にねすごいギターなんですね。もう辻スペシャルね、一体どういうギターなんでしょうかね、それもまたねこの天ラビの中で語っていこうかなというふうに思っております。まあそれとかギターが上手くなったように見せかける方法とはね、これなんかのこれをねあのアップした途端にねしばらくずっと1位のことがありましたね、アクセスナンバーワン本当にねこれすごいなと思いましたよ、ね、ギターが上手くなったように見せかける、ね、ギターは別に上手くならなくてもいいので今の状態のまんまでね、ギターが上手くなったように見せかける方法は何なのかっていうわけでございますね。これあのぜひね、40歳以上の方々ね、まあ、別に若い方も読んでいただいていいんですけども、まあ、あの特にあのね、今のままでギターをなんとかうまく見せたいなっていう方はですね、もうブログの記事読んでいただければと思いますね。これ私あのまたね天ラビでもしっかりと、ね、解説をしてまいりますね。まあこれあの本当のリズムっていうのをですね取り上げて書いておりますので、ぜひあの読んでみてください。まあそれとかね、ヤマハの国産ギター第1号 FG180、 これはですね私あの、愛知県でございますから、私はね愛知県のですね江南にありますスタジオ M さんにですね取材をしに行ったんですよ。 FG180、 これあの1971年のですねあの FG180 をねもう買って帰ってきたというですね、そんな感じでございました。まあ本当にねあのあそこねあの FG180 の1960年代とかですね70年代の初頭のものですかね、その辺がもうバッチリ揃ってるっていうですね愛知県のギター屋さんでございましてですね、スタジオ M というところですが、もうぜひねこれも見ていただきたいと思いますね。まあこの FG180 全部合板なんですが、合板のギターは全部ダメなのとかっていうようなねそういう記事も書いておりますが、これはですねあの当時の合板というのはね単板よりも高かったんですね。もう要するにあの手が込んでいるイコール合板だった。今はですねあのいかにしてあのその安く上げるかというための合板ね、だけどあの初期の頃1960年代70年代の初頭なんていうのはいかにしてね、薄くて強度があって鳴るギターを作るかという目的のための、合板だったというわけですね。もう全然考え方が違いますからね、その辺もですねこれ読んでいただければと思いますね。クラシックは音楽であるがやっぱり学問である、 ね、これもですね、もう本当にクラシックというのはね、私たちが気楽にやっている音楽ではありません、ね、本当に学問なんですね、まあ、そういうような考え方でもってぶつかっていかないとですね、もうね、これ大変なんですよね。もうこれ全然違いますから、感覚がね。もうそういうわけでございますね。もうそれとかレコーディング論というのも書きましたね。レコーディングね、これもですね、レコーディングね、ぜひね、皆さんね、本当に一回やってみていただきたいなと思うわけですね。まあ例えばギターとボーカルだけでもいいので、一回ね、そういうね、録音というものをですね、試していただきたい。特にね、今はパソコンで作るっていうのは主流なんですが、また今後ね、書きたいなと思ってるのは、レコーダーで録音するものとパソコンでレコーディングするものと何が違うのかっていうのをですね、いろいろと検証しながら書いてみたいなと思いますが、まあ、なんといってもね、もう本当に手の加え方ができる、いろんな手の加え方ができるっていうのは、まあ、パソコンでの、音楽編集でございますので、まあレコーダーの制作はですね、もう今ではもう私はもうおすすめはしないですね。もうあまりにもちょっと差が出すぎてしまってですね、まあそういうような感じでございましたね。まあこれはまたね、書きたいと思っております。ですね、モニタースピーカーね、これレコーディングにはもう欠かせないものでございますがね、まあこんな話もしましたね。モニタースピーカー非常に重要なんだということですね。それとかコンデンサーマイクでピアノの録音、あなたならどうやって録音するみたいなですね、そういうものも書きました。これね、もう本当にピアノを取るって言ったらね、ピアノの頭ね、このアップライトでしたら蓋開けてですね、その中にマイクを突っ込んじゃうみたいな感じで昔は考えたんですが、今はそういうことはもうやらないですね。まあコンデンサーマイクで撮ると大変なことになるというような状況もありましたのでね、まあぜひね、まあ見てみてください。まあこうね、それとかあなたの目指す先はメジャーですかインディーズですかとか、それとか音楽の学校に行けば仕事ができるようになるか、良い曲を作ることができるようになるのかっていうですね、そんな記事も聞きました。音楽の学校、いわゆる音大ですね、音楽大学とか専門学校ね、そういうところですね、そういうところに行けばね、音楽の仕事が来るようになるのか、それとか良い曲を作ることができるようになるのかね、これはですね、本当にパッと聞きはですよね、まあ音楽の学校に行けば、まあ、安心して、まあ、音楽を学んでいるというですね、そういう思いにはなれると思いますが、まあなんといってもね、勉強してもですね、勉強してもね、仕事が来るようにはなかなかならない。良い曲を作ることができるのかっていうのについても、なんとね、この先入観念というものがですね、非常に邪魔をして、逆にですね、まあ、過去にあった曲は作れるという状況にありますが、新しいものの発想っていうのをですね、やっぱり作っていかないとなかなか難しいんですね。まあ、そういう意味では全く学校に行ってないというですね、そういう状況の中から作るのも一つの手なんだというようなね、そんな思いもありまして、そういうこともね、書いてみたりしましたですね。まあそれとかね、社会福祉ね、配食サービスについて書きましたね。なんとね、もうこのアートウィングレーベルはですね、なんと高齢者向けの配食サービスという事業も行っておりますね。これはですね、これからのね、もう本当に最重要の仕事になりそうな感じがしましてですね、それもちろん音楽活動もしっかりと頑張るんですが、もうなんといってもね、困っていらっしゃる方が多いね、もうそれはもう本当に実感しましたね、この4ヶ月ぐらいで。もうどれだけの問い合わせがあってですね、もう子どものいじめじゃないですけど、今すぐ助けてほしいっていう人ばっか、本当にそんな感じがしますね。まあそういうのを実感しておりますのでね、まあそれもですね、しっかりとこのね、やっていきたいなと思っておりますけれども、まあ一般的にこのね、いわゆる配食サービスというものはどういうものなのかっていうのを書いてみました。これね、もしもですね、高齢の方をお世話しているとか、そういう方がいらっしゃるのであればですね、もうどんな配食サービス、お弁当屋さん さんを選ぶのがいいのかっていうのを書いてみました。これまあ地域でもいろんなお弁当屋さんがあるでしょうけれども、まあ、だけどね、毎日ですねお弁当を届けてくれるっていうですね、そういう時に一緒に見守ってくれる、要するに声をかけて今日大丈夫ですか、元気ですかとかって言ってですね、いろいろとね、声をかけてですね、今どういう状況なのかっていうのを把握して、何かが起こった時にもう息子さんとか娘さんにですね連絡をしてくれたり、担当のケアマネージャーさんにですね連絡をさせていただいたりですね、そういうことをやってるんですね。要するに配食サービスのやってることはですね、お弁当を届けるだけではありませんね、もう本当に地域の見守りっていうのも兼ねておりますのでね、まあ本当にね、今はなんか問題になっている高齢者の方々のですね、まあ何ですかね、孤独死みたいなやつですか、ね、そういうのもですねもう本当には防いでいきたい、ね、そういう使命感を持ってですね、これ長野県の松本市でございますが、私たち行っておりますし、このもちろんブログで書くわけですから、もう全国ネットでですねもうこの配信をしているわけです。なのでこういうお弁当屋さんを選ぶといいよとかっていう一つの基準を書いてみました。ご自身が転勤族で、ご両親のもとにいられないとかですね、それとか本当に普段お弁当を頼まないとなかなかもうそういうご飯を作るっていうところまでですね、もうなかなかその思いがですね、まあ普段やってることが忙しくて至らないっていう方はですね、ぜひこういうね配食サービスをご利用していただければなと思いますね。まあそれでもってご自身が非常にね楽になると思うんですね。それとか地域の見守りも兼ねますのでね、どういう状況であるのかっていうのもですね、まあ見守りますのでね、ご自身がお仕事に行かれてですね、もう一人になっている高齢者のお父様やお母様ね、そういう方々がですね何かがないかっていうのもですね、朝の配達とそれから昼の配達っていう形で行った時にですね必ず見守るというような感じの活動もしております。まあ、そういうような感じでございますのでね、ぜひ皆さんね、そういうお弁当屋さんを探してですねご連絡ねされたらどうかなというふうに思います。それからですね、私これからこだわって変えていきたいなというようなこともあるんですね。健康こだわりライフスタイルというね、そういうものでございますが、まあこれはですねこの前も書いたんですが、白砂糖をやめると健康になる上にダイエットもできるね、これどうですか皆さんね。私えらい大失敗をしたことあるんですよ。カロリーダイエットは太るための助走でしかない、これ書きましたね私。カロリーを見てですね、まあの時はですね私思いましたね、一番簡単に痩せられるのはカロリーでもってですねダイエットするのが一番簡単なんじゃないかっていう、要するに足し算引き算の問題ですよね。だって男性の人がですね、まあ、1日に消費するカロリーというのは、まあ、2500キロカロリーだというふうに言われているんですね。まあ、それで2500キロカロリーであればですね、入ってくるのを2000キロカロリーぐらいにしたらですね、まあ、毎日500キロカロリーずつぐらいはですね、もう入ってくるよりも使う方が多いわけですから、もう勝手にどんどん痩せていくんじゃないかという、非常に足し算引き算のもう簡単なその理屈でもってですねダイエットをしてしまったことがあるんですね。ところがですよね、カロリーダイエットこれをやるとですね痩せますよ、痩せますが、これがですね何といっても太るための助走でしかない、これ一瞬痩せてるだけなんですね。もう痩せてるっていうこと自体がね、太るための滑走路ですよ、太るための滑走路でありますね。それでそれで飛行機がですねもう滑走路をわーっと走ってる最中はすごい痩せてきたわけですよ。だけどねもう離陸したらですねどんどん太っていくというですね、そういう感じのねことになってしまうというようなねことなんですね。カロリーダイエットはね、これダイエットとは言わないですね。だから痩せますよ、痩せますけど必ず太る、要するに簡単に言えば大リバウンド大会が起こるんですね。まあこれは私も経験しておりますので、もうカロリーダイエットはもう太るための助走でしかない、ね、これぜひね皆さんぜひこういう経験者がいますから カロリーダイエットはもうダイエット、そういうダイエットしないでくださいね。本当にね、気をつけていただければいいんですが、あので、ね、逆に言えばもうあのこの白砂糖をやめると健康になる上にダイエットもできるというですね、これ最近書きましたが、これね、あの白砂糖をやめようとかっていうのは体を冷やすっていう効果が非常にあの白砂糖っていうのはあるそうでして、まああの白砂糖をねやめるとね、まず要するにあの体の冷えっていうのをね抑えることができるというような状況なんですね。まあそういうことで、あの低体温症とかっていうのが、まああのすごくあの病気の元っていうような感じなんですね。まあ今後またね、私のあの勝手なあのそういうあの考え方っていうか、あのそういうのを書いていきますが、がんというのはですね、低体温症から発症するっていうね、そういうこともあるそうなんですね。まあいかにしてあの体温を上げるかね、これあの非常にあのこの40代以上の方々にとっては非常の切実となる、そういうあの思いだと思いますね。まあこれからどうしてもね、健康のことを考えなければいけないっていうね、年齢に入ってきますからね。まあそういうこともですね、ぜひ私あのね、私もまああの潰瘍性大腸炎とかっていうのを話をしましたけれども、まあ本当にあのそれでもってですね、もう食生活を一気に変えたんですね。まあ白砂糖もほぼやめておりますし、それにですね、和食にしたね、それとかあのね、もうコーヒーは今ちょっとね、あの毎日あの1日に1杯ぐらい飲んでもいいかなとかっていう感じにしておりますが、前まではもう本当にすっかりやめてしまいましてですね、もうお菓子も全く食べていないっていうね。それとかあのご飯の基本はですね、やっぱりあの発酵食品中心ということになりますと、まあ乳製品ではなくてですね、やっぱり納豆だとか醤油だとかね、ああいうものですね、まあそういうような感じを中心にしましてですね、もう食生活を送っておりますが、もうね結構ご飯2杯ぐらいですね、毎回食べてもですね全然太りませんから、もう本当にそんな感じでですね、いかに自分がですね、もう太るものばっかり食べていたのかとかっていうのをですね、思い知らされるという感じになりますね。まあとにかくあのね、そんな感じでございます。まあね、あのブログはですね、これからもですね、いろいろと書いておきますが、これからあれですよ、あのもうその1個とか2個を取り上げてですね、もうしっかりと解説もしてまいりますね。このあのブログと連動したような形で、このインターネットラジオ天ナビをお送りしてまいりますので、皆さんどうぞね、あのこれからもあのこれをもとにですね、何らかの形でお役立てていただければなとかっていう気もしますのでね。まあその音楽やってみえる方々はね、非常に最近多いですけどもね、この40代以上の方々でね、本当に何らかのお役に立てればなというふうに強く思っております。そんなわけでございまして、401回目のインターネットラジオ天ナビでございました。来週もお楽しみに。失礼します。天ナビ。